どうも大魔王です。大魔王のお風呂ラジオ、今週もやっていきたいと思います。大魔王がお風呂スタジオに帰ってきたちょっと調子悪いんですよね、喉のね。いや、土曜日の朝に家を出まして、仕事行きましてね。んで、その後東京に行って、まあ、また後で詳しい話をしますけど。まあ、いろいろありまして、今日、これ水曜日ですね。だから、何日ぶりになんの？土曜日、日曜日、月曜日、火曜日、水曜日だから、5日ぶりかなに、家に帰ってまいりました。帰還いたしましたよ。いやー、ほんとね、大変でした。まあ楽しかったけどね、大変でした。それとこの収録もね、近所で工事をやっているので、トントンカンカンガーガー言っておりますけど、あまりお気になさらぬようにしていただいて、だんだんね、佳境に入ってきたんですよ。お家作ってらっしゃるんですけどね、作ってるっていうか、うん、改装になるんでしょうね。はい、リフォームをされているみたいですけど、結構大掛かりなリフォームをされていまして、ちょっと時間もかかるし、大変なんだろうなと思いながら、うちの家もね、昨年リフォームいたしましたけど、そこまでの大規模なものではなかったんですけれども、うちはね、中のフローリングの部分を変えたりとか、畳の部分を変えたりとかして、まあなんせ、家自体はもう50年ぐらい前の家なので、もう古いんですよ。なんていうの、作り方が古い。だから、いわゆる足元のね、畳の下とかにある根だっていうものが細かったりとか少なかったりとかして、正直しっかりしていない。ので、まあ今回すごくやってもらってね、もう1年近く前に夏になりますけど、非常に快適に暮らしておりますけれどもね。まあ工務店をやっている友達にお願いをしてやってもらったんですけど、未だに請求が来ないんですよね。もう1年経つよ。大丈夫ですか？大丈夫なのかな、あいつ。ご連絡したんですよ。2回ぐらい連絡して、そろそろ、払いたいんだけどと。払ってくれよ。いや、今金がないっていうのはまだわかりますよ。逆ですからね。いつまで経っても請求が来ないので、払いたいんだけど、どうしたらいいと。ああ、また持っていくわ。ごめんな。いや、払うのこっちだから。腹のこっちだとごめんなじゃないんだけど、そのままですね、年末にご連絡してからもう4ヶ月経つんですけど、梨のつぶてでございまして、まあ払わなくていいなら払わなくていいでいいんですけど、そういうわけにいかないですからね。全然知らない工務店が請求を送ってこないならほっとくんですけど、そういうわけにはいかないですから。お友達ですからね、友達付き合いをこれからしていくにあたって、やっぱりきっちりちゃんと当たり前ですけど、払いたいんで、早く請求してください。まあ、僕のラジオなんか聞いてるはずがないので、知らないと思いますけど、もし、あいつかと、僕のね、友達が聞いていたらですよ、いないと思いますけど、もしいたら、あいつこんなことラジオで言ってたぞと。言っていただければなと思いますが、まあ僕もまた連絡しなきゃいけないなと思うんですけど、まあそんな裏でも工事をやっている、水曜日の昼間というかね、昼過ぎですね、昼下がりにこうやって収録をさせていただいております。もうほんのついさっき1時間ぐらい前に帰ってきましてね、もう今日も昨日も仕事が雨の中でもう大変でした。だから調子悪い気分もあるんですけど、かなり寒かったし、雨にもう半日ずっと何時間も濡れた状態で仕事をしているので、本当疲れましたね。さすがに疲れましたけど、まあこの疲れはじゃあどっから来てるのかっていうと、まあ東京行ったからですよ。はい、東京行ったから。この辺の話はね、じゃあ本編に取っといて、 そうですね、前回の話の続きとしてですね、スマホがエクスペリアに変わりまして、ね、多分前回あの桃太郎にカバーを頼んでなかなか来ないんだ、だから運用まだできてないんですみたいな話をしてたような気がします。なんせもう1週間半前の話なのでもうちょっと覚えてないんですけど、確かそんな話をしてたと思いますが、桃太郎からその更新した日か翌日ぐらいに届いたんですよ、スマホのカバーが。で、箱を開けてですね、お、これこれと思って携帯電話にはめようと思ったら全然はまらないんですよ。大きさが全く違う。え、これ伸びるタイプかと思ってね。いや、伸びるタイプでもない。これ以上伸びやしないと思って、商品の箱を見たら、僕の持ってるやつとは型番が違うエクスペリア用でした。簡単に言うと、モノタロウさんは何にも悪くないです。はい。僕が間違えて発注したんですね。エクスペリア1の4世代目。エクスペリア1、4ってやつですね。なんだけど、エクスペリア5の4代目。エクスペリア5、4というののカバーを頼んでた模様です。でもどうしても持って出たいし、いろいろやりたいこともあったので、やっぱりフィルムだけでも、俺もう何日か前にその桃太郎さんのが届く前に、もう届いていた、アマゾンから届いていたフィルムを貼ろうと思って、それを取り出してパッと見たところですね、エクスペリア5、4って書いてあるんですよ。これも間違ってんのかと思ってね。もうこれもアマゾンさんは何にも悪くないです、僕です。犯人は完全に大魔王でございまして。大魔王が間違えて、エクスペリア5の4世代目のカバーとフィルムを無駄に購入して、間違ってるってショックを受けている状況ですね。まあ、即座に、もう今一度、アマゾンに発注しまして、翌日に無事到着をいたしましたけれどもね。いやー、まあよくあるんですよ。不注意なんですね。これだこれだと思って即座にこう購入ボタンを押しちゃうという癖があって、まあ例えば評判であるとか、いろんなものも加味しつつ、いろいろと見て購入すると、型番間違ってないかとか、二度三度確認するとか、苦手なんですね、それがね。気づいたらポチってて、届いて気づくみたいなことが、まあよく起こるわけですよ。まあでも、翌日に結局、この収録をしている iPod Touch と全く同じカバーなんですけど、まあ大きさとか全然違いますけどね、エレコムのゼロショックという、まあ落としたりしても安心だよっていうやつ、カバーを無事、エクスペリア1、4世代目のものを購入いたしまして、それをつけ、同じく購入いたしましたエクスペリア1、4世代目の用のフィルム、ガラスフィルムを貼ってですね、無事そこから、だから先週の水曜日ぐらいから運用を開始しておりますが、いやーもういろいろ設定が大変、ほんと大変ね。まあ情報を移したりするのも大変だったんですけど、今これね、このスマホで初めてこの収録に臨んでいるわけですが、やっぱりね、例えばこの後の朗読のコーナーの部分ね、僕がそこまで読んだという情報が入ってないわけですよ。情報いろいろと映ってて、ちゃんとそこからスタートできるアプリもあるんですけど、これはどうも違うみたいで、だからこの後の折々の木ね、690ページのうち半分以上進んだ、今日は何ページ目からというと431ページからスタートするんですけど、 手で全部送っていきましたね、バーッと。ずーっと画面押してました、さっき。431ページまで送って、やっとできる状態。質問箱のログインができないとか、しかも風呂に入ってから確認すると、そういうことがいっぱい起こって。いやー、まあ、仕方がないんですけど、いろいろとめんどくさいことも、いろいろありますが、何せ、今まで持っていた中華スマホと比べると、本当、持ってないんじゃないかと錯覚するぐらい軽い。いやー、前にも言いましたが、一つ前のね、壊れたやつ、先週壊れたやつも重かったです。そのさらに前はもう完全にレンガの重さでしたから、こうレンガで人を殴るときにこう構えるじゃないですか。いや、レンガで人殴ったことないけど、レンガで人をかこう殴るシーンがあるとして、まあ、それぐらいの重さがあるので、その時の2世代前の僕が使っていた中華スマホは、殺人ができると。殺傷能力の高いスマホと僕は呼んでおりましたが、まあ、本当にそれぐらい重かったんで、今もう、なんていうの、天使の羽というか可愛い感じです。すごく、すごく便利になりましたね。で、ワイヤレス充電も復活いたしましたし、非常にいいですね。まあ、一つ、不満があるとすれば、今までそのね、でかい電池を入れるには、でかい電池を入れればいいんだという中華スマホを使ってたわけですよ。つまり容量が大きくするんだったら大きい電池乗せるしかないじゃんっていう感じで乗せられてたのが、やっぱりエクスペリアは薄くて軽いですから、そこまでのものが乗ってない。だから電池の減りはね、やっぱり早いですね。中華スマホに比べると。そこだけじゃないかな。不満点は。カメラとか非常にいいので、ちょっとシネマとかにも、すごい特化した動画のアプリとかもあるので、なんかこれで映画みたいなもの撮れたりしたら面白いかなとか思ったりはしていますが、まあ、ちゃんとしたカメラも持ってるんでね、はい、どれがいいか、全部これで収録した方が面白いものができたりするのか、まあ、その辺は、まあ、映画は所詮内容なので、その辺難しいところではあるなと思いつつ、とりあえずこの週末にね、東京に行ってきた顛末をいろいろと話していきたい本編になろうかと思います。ということで帰ってまいりました、大魔王のお風呂ラジオ。今週もやっとこそ水曜日に収録です。今週もどうぞよろしくお願いします。久しぶりにね、本当に久しぶりの遠征ですよね。東京の方になんで行ってきたかっていうと、まあ、声優の豊崎亜希さんと高垣彩希さんという声優の方がねいらっしゃるんですが、このお二人はスフィアという4人グループのメンバーお二人なんですが、このお二人のライブがあるということで、僕何度もスフィアのライブも行ってますし、豊崎亜希さんのソロライブもたくさん行っているんですけれども、今回、立川ステージガーデンというですね、まあ、立川っていうのは東京の西の方ですね、八王子とかあの辺り、立川市になるんですかね、東京23区からは結構離れた場所にある、ステージガーデンという場所であるというので、まあ、東京在住、まあ、東京じゃないのか、二人とも東京ではないな、まあ、関東在住の友達を二人誘いまして、どうですか行きませんかということで行ってまいりました。これね、もう非常に素晴らしかったんですけど、まずね、ローソンチケットで購入するので、ローソンで発券をするわけですよ。1週間ぐらい前ですかね。 ローソンで発見をしたんですけど、この件ですとロッピーかなんかにこう番号を打ち込んだらビビビビビッとなんかレシートが出てきて、そのレシートをレジに通したら、まあガラガラッと印刷したチケットをカウンターにポンと置いてくれるわけですね。3枚綴りです、3人で行ったら。で、ポンと置かれて、他の作業をして、少々お待ちくださいって作業をされてる時から、まあ僕は目が悪いので、メガネをかけてますけど、普段使いのメガネっていうのはちょっと弱めなんですよ。なぜなら老眼だから。老眼もあるので、あんまり強いメガネをしてると、近くが全く見えなくなるから、そんなに強くないメガネで普段生活してるわけ。すると普通に立ってる状態でカウンターを見ても、まあちょっとぼんやりとした感じなわけですね。そのぼんやりとしている感じで見たところ、そのチケットに書いてある席次がですね、1階1列って書いてあるように見えたわけですよ。1階1列ってなって、は?最善か?みたいになったわけですよ、まず。でも、まあそんなことありえるわけがないと。1回1列なんてあるわけがないじゃないですか。ないんですよ、そんなことは。抽選で。だから絶対違うと。嘘だ嘘だと思ってですね。もしかしたら、I 列とかね。ABCD 順の I 列 ABCDEFGHI 9列目です。でもっと考えたのは、昔子供の頃にですね、京都会館第一、今ロームシアター京都と言っている場所ですが、そこにジャーニーというアメリカですかね、ジャーニーは、いわゆるガイタレと言われますが、まあロックバンドですが、このコンサートに初めてうちの兄と一緒に行ったんですよ。中2ぐらいだったと思いますね。いやもう興奮して、もう大好きなジャーニー見に行って、それがね確かね5列目かなんかだったんですよ。5列目ってなってやったーと思ったら、京都会館ってなぜかですよ、今ロームシアターがどうなってるか知りませんけど、なんでか知らないけど、当時の京都会館は後ろから1,2,3だったんですよ。だから後ろから5列目、単純に言うとすんげー後ろでしたね。だから信じないぞと思って、1列だとしても後ろの可能性もあるし、そもそも I 列かもしれないなとか思いながら、発見したやつをもらって見たら、明確に1階1列で、すぐに立川ステージガーデンのキャパとか座席表とかこうね、ネットに落ちてますから、そういうの見に行ったら、まあ前から1,2,3なんですね。ということは最前列で、その席の PDF で見たところ、僕たちの行った席がまあほぼほぼ真ん中なんですよ。ど真ん中ではないですけど、まあまあ真ん中の方。やばくない？いや、ちょっと前にね、スーパープーバーというアイドルさん、そんなにたくさんお客さんを集めるところではないですけど、まあ、たくさん入って200〜300人。ただ、それの、ライブのチケット抽選で2番、6番、23番。いやまあ本当に非常にいい番号をもらって、もしかしたら僕の持っている運はチケット運に全振りしてんじゃないかと思うんですよね。完全にチケット運はいいですよね。いやすごく悪い時もあるんですよ、もちろんね。こんな番号かと思ったら、それは普段塾というグループですけど、すいません、私このこと入りたいんでチケット交換しませんかって言われたのが7番であったりとか、全然悪い A500 人とか入った後に B の人が入っていくのにもかかわらず、なんかそのステージの作り方の加減でスルスルとほぼ最善に行けたりとか、それはベビーレイズジャパンというグループのライブでしたけれども、運がいいんですよね。 とこと。ということは、他の運は良くないので、おそらくロトセブンは当たんないですね。毎週0円更新中、ロトセブンはね、当たらないと思いますね。はい。ついこの間1000円は当たりましたけどね。いやー、だから全振りしているチケット運だけで生きていこうと、今は思ってますよ。ちなみに武道館のアイドリング、武道館の9はどっちも2列目でしたから、やっぱりチケット運に全振りしてるのかもしれないなと思ったりはしておりますけれども。で、その立川に行くのにですね、いろいろ考えたんですよ。今日もあるフリーのカメラマンと一緒に仕事をしていたんですが、まあそんな新幹線乗っていきゃいいじゃないですか、そっちの方が楽でしょうと。泊まり高いっつってって、そんなのもうどっか快活クラブでも泊まればいいじゃないですかと。バスで行けばいいじゃないですかとか言われるんですけど、いろいろ考えたんです。まずゴールデンウィーク、宿が高い。もうすごいですよ。アパホテルでも2万円取りますから、僕が前なら3900円で泊まってたアパホテルでさえ2万円とか取ります。どうしようとか考えてる時に、新幹線予約したらもうゴールデンウィークだったらいっぱいかもしれないじゃないですか。いや、調べてないんですけど。いっぱいだったら嫌だなと思うし。バスも考えましたから。今回立川という場所でやるので、バスで行って、立川まで行って、終わってからまだ東京都内23区の方に、また行かなきゃいけないわけですよ。大体僕が乗るのは東京駅からです。まあ間に合うとは思いますが、これが10時とかまでライブがあったりしたら、どうすんだ、間に合わないじゃないかってなるでしょ。で、いろいろ考えた結果、もう、わかった。車で行こうと。結局ね、調べるのがめんどくさいんですよ。それを調べて、どうなのかを考えるのがめんどくさいので、もう車で行けば、ゴールデンウィークの大渋滞にさえ捕まらなければ、問題ないだろうということで、車で行くことに決め。そしたら、ね、前日の土曜日にスタジオの仕事が入ってきたので、まあ、なんせ先週ね、本当にまともにお金がもらえる仕事がほぼ一本もなくて、受けないわけにいかないんですよ。なので受けたので、その仕事終わりで大阪を出まして、結構早いうちに出ましたね。だからね、いつも12時まで待ってとか、ちょっとどっかで休憩して寝てとかをしないで、もう8時ぐらいには、もう高速乗ってたんじゃないかな、名神高速。まあ、ありがたいことに車の運転はほぼ苦じゃないので、楽ではないけど楽しいという同じ字を使いますけれどもね、決して楽ではないです、さすがに。途中寝ながら8時間、10時間車を運転するわけですから。まあまあ、しんどいこともありますけど、運転そのものは非常に楽しいので、それを楽しめる僕だからこそこの車移動っていうのができるわけですから。ね、ガンガン車、飛ばしてね、行きました。いやー、まあ途中サービスエリアがやっぱり結構いっぱいで、どこもかしこも、やっぱり夜中に出て、どこか行こうとしている人がたくさんいるんでしょうね。家族連れとかたくさんいらっしゃいました。いや、僕どこだっけな、駿河湾、なんとかかんとかっていうサービスエリアに泊まって休憩をしたんですけど、そこ泊まった時はね、もう車いっぱいすぎて、サービスエリア内を逆走する車が、もうめちゃめちゃいましたよね。浜松とか静岡とかの結構新しめのサービスエリアっていうのは、車を止めるところからぐるっと外へ出ても、もう一度車止めれるところに戻れる構造になってるんですよ。だから、止めるとこないって言ってももう一周回ることができるんですよね。でも駿河湾のあそこはちょっと古いのでタイプとしては。だからそのまま止めれないってなったらもう本線に戻るしかなくなるので、みんなうわでもダメだ止めたいってなって戻ってくるんですよね。反対方向に。だから結構危なかったですよ。ほら、ゆっくりですけど皆さん。いやーもう、すごかったです。まあでも、道路自体はもう混んで動かないよ、みたいなことは少しもなかったので、非常にスムーズにね、行きも帰りも行けましたね。立川の方に 日曜日の朝に到着いたしまして、一緒にライブに行くね、友達と合流をして、まあ夜ですから、昼間特にやることがないので、もううまい店とかで紹介されていた中華屋にどうしても行きたいと、立川の駅のすぐそこだから歩いて行けるし、そこ行きましょうってなってたんですけど、まあ人気すぎて、僕らも甘かったんですよ。朝早く行って予約だけして、すればよかったんですけど、行って予約しようと思ったらもうタブレットに予約する形になってて、すでに48組待ちだったんですよね。11時半開店で11時だったんですけど、48組待ちで。結果、もう5時会場のコンサートに、間に合わないこともないけど危ないねっていう時間まで来たので、もうキャンセルして。残念だから。で、スパイスカレー食べてきたんですけど。まあ、立川自体にもう行くことがほぼないのではないかと。今後ね、そのスフィアさんがまたライブやられるときに、まあ今までは都内、中野の中野サンプラザというところでやられてたんですけど、中野サンプラザがちょっとお取り潰しになりまして、次にまたコンサートホール作られるかどうかもちょっと僕は知らないんですけど、それが完成するまでまあ数年かかります。少なくともね。それでコンサートホールが作られるとしても数年はかかる。そこまでの間は、そこの立川ステージガーデンでライブをやるんだとしたら、またそこに行くんだとしたら、今度は失敗しないようにそこの中華屋に行きたいなと思ったりしておりますけれども、物販も購入いたしまして、会場に入りまして、いやー、規模としては3000人規模ぐらいの会場です。そこの最前列なんですよ。あのね、すごかったですね。いや、僕は全曲知ってるわけじゃないんですね。その豊崎亜希さんの音源はたくさん持ってますけど、高垣彩さんの方の曲ってあんまり知らないんですよ。音源もあんま持ってないですし。で、豊崎亜希さんも全部持ってるわけではないから、全部知ってるわけではないですけど、とにかくね、登場した瞬間の、もうサイズ感、距離感が、まあ普段見ている、いわゆる地下アイドルの距離感なわけ。おーってなる距離感ですよ。に、今まで、結構遠い場所からしか見れなかった豊崎亜希さんと高垣彩さんがいるわけ。いやー、登場シーンから僕ね、終わるまでずーっとうっすら泣いてましたね。号泣とかいうこともないけど、ずーっとうっすら涙が出ている状態で、豊崎亜希さんの歌声も非常に素晴らしいし、高垣彩さんの歌がね、またね、もう最高なんですよ。声優である歌手活動もしている人。まあ本当にね、アニメのアーティストで、基本声優はしない。もう歌手だけをやってらっしゃる方、まあリサさんを代表する、いらっしゃいますよ。歌声素晴らしい方いらっしゃいますけど、声優をやっていて、歌手としても一本立ちをしている方の中で、そうだな、水木奈々さんと双璧なすんじゃないかな、あの歌唱力は。いや、僕何年か前、もう5年ぐらい前になりますかね、スフィアのライブでね、1曲2曲ずつそれぞれのメンバーがそれぞれソロを歌うコーナーがあったんですよ。そこで高垣彩さんがソロで歌ったんですけど、その曲全く知らないですし、当時、スフィアの4人の中で、その僕の中の順序、推し順としては、あやしさん一番下だったんですよね。大変失礼だけど、一番下だったんですよ、4人の中。だけどね、思い入れのない人が歌う、思い入れのない曲で、 もう大号泣したんですね。あまりにもすごくて、素晴らしくて。だから、その思いが未だにあって、まあその瞬間から僕のスフィアの中の、まあ、豊崎亜希さん、アイナマさんが、僕の中では超トップなのは変わりないですが、2番目にぐんと上がってくる。この人はすごい。歌手としてすごい。声優としてとか、その、タレントとしてどうかっていうのはよくわからないんですけど、歌手として本当にすごいんだという思いがね、溢れ出しましたね。だから今回もすごかったです。アイナマさんも素晴らしかった。最後の最後、コラボの後に、春風という豊崎亜希さんがソロコンサートをするときに必ず最後に持ってくる曲というのがあって、これが非常にいつもいいんですよ。みんなで合唱するんですよね。もうほぼほぼ本人は歌わないで、もう最後のフレーズはほとんど会場でみんなで歌う。その曲を特別に2人で歌ってくれて、やっぱりコロナ禍過ぎてますから、通ってきてますから、声出しのないライブっていうのが続いてたと思うんですね。去年の5月以降で僕は豊崎亜希さんのライブ見に行ってないと思うので、多分コロナのど真ん中に1回ぐらい行ってるんですけど、その時声出せませんから、マスク着用義務で、声も出せなかった時のこともふと思ったりすると、もう大号泣でしたね。あの春風というその曲が、まあライブ映像も YouTube にあったりするのでぜひ見ていただきたいんですけど、いや非常にやっぱ素晴らしかったです。毎回泣くんですけど、今回特にね、泣けてきましたね。素晴らしかったです。はい。で、コンサート終わりまして、本当に素晴らしかったねという話をして、もうその場で別れて、僕の車がすぐ、もうステージガーデンのすぐそこに駐車場を止めてたんで、もうその友達二人とは駅の方行くんでね、じゃあねって言って別れて、すぐ車に乗って帰ってきました。で途中また何回か休憩して寝て、で、10時ぐらいには滋賀県戻ってきたのかな。滋賀県の泊まりだったんですよ、月曜日が。で、いっぺん帰ってもよかったんですけど、なんかしんどいし、またいっぺん京都の家に帰ってきて、また滋賀に行くのが嫌だなと思って。だからもう滋賀県に降りて、で、カフェとかでまったりして、で、ご飯食べてから宿に入ろうと思ってね。したらね、ゴールデンウィークだからでしょうね。僕は王将の餃子食べたいなと思ってね、王将行ったんですけどね、パンパン。駐車場も、一応駐車場入ったんですけど、全然止めるとこないなと思って店の方見たら、ものすごい人が待ち合いのところに待ってて、すぐに諦めましたね。すぐに諦めて、びっくりドンキーに移動して、びっくりドンキー行きました。まあそこもご家族多かったですね。まあ、月曜日の、まだ夕方早いうちでしたけど、やっぱり家族連れが多い。まあお休みなんでしょうね、お父さんね。はい。なんかお父さんとお母さんでお子さん詰めてて、ちょっと言いにくかったですけど。あんまり言わんといたってとか思いながら、まあまあその子がね、聞かないかなっていうのはあるんでしょうけど、別にいじめとかその、あれなんじゃなくて、しつけなんでしょうし、ちゃんと帰るときパッと見ましたけど、全然仲良くお帰りにはなられたんですけど、ちょっと詰められてる感じがちょっとかわいそうでね、うん、宿題もちゃんとしてくださいね。はい。そして、そのまま泊まりまして、火曜日雨の中お仕事をして、そしてまた泊まりまして水曜日雨の中仕事をして、先ほど帰ってきたというのがこの4日間5日間の顛末でございますよ。いやー、もう大変、遠征って大変ね。いや、いろいろね、 今までも車中泊で1週間東京に滞在したりとか、うん、アパホテルに滞在してみて、たら車が壊れたりとか、いろんなことがありましたけど、この5日間もなかなか、まあまあ濃い5日間だったかなと思ってますね。で、今週ね、忙しいんです、仕事。先週はあんだけ仕事なかったのに、今週ね、まあまあ忙しいんですよ。来週の月曜日までね、わーっと詰まっているので、なんかぼちぼちと仕事しながらね、過ごしていきたいと。まあ、このラジオは、極力早く、できるだけ早く、水曜日のうちに更新したいとは思っておりますが、それが叶ってなかったとしたら、僕がサボったんです。今、ここで言います。申し訳ありません。この後は、朗読のコーナーです。なんとかページくりましたんで、大丈夫ですよ。これ、後ろトンとなってたら、噛んで編集したとこバレちゃうかもしれないな。
俺の準備は OK だぜ。準備ができすぎている。俺の調子はこの上ない。行くぜ。
こっちも準備は OK よ。
さあ行くぞ。面白くなるぜ。出なけりゃ判断が悪かったってこった。生きてりゃそこから学べる。
面白くなりたければ大魔王ラジオチャンネルを聞けばいいわ。
バカどもを倒して時間通りに晩飯を食べれば今日は上々。今夜はポークチャップだ。
敵を倒しながらでも、晩ご飯食べながらでも、いつでも聞けるわ。大魔王ラジオチャンネルならね。
いいか、俺はずっとトレーニングをしていたんだ。そろそろ実践と行こう。
大魔王ラジオチャンネル聞いてたら、トレーニングなんかしてる場合じゃないわよ。
正直に言おう。俺は怖いんだ。心の底からだ。なんてだ、俺に怖いもんなんてね。
怖いもの見たさで大魔王ラジオチャンネルの各番組を聞いてごらんなさい。きっとお気に入りができるわ。
何事も最高の結末を迎える。少なくとも俺はそう信じてるんだ。
大魔王ラジオチャンネルも毎回毎回結末を迎えるわ。それを気に入るかはあなた次第だけどね。大魔王ラジオチャンネル各番組はシーサーのほか、アップル、アマゾンのポッドキャストでも聞けます。YouTube ではショールームで放送中のドロータ工場の過去番組も見れますよ。ポッドキャスト、YouTube のご登録お待ちしています。
大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間、今週は折々の木、まだまだ続いております。431ページから、常冬の木、新しいセンテンスに入りました。自分の結婚披露式の話、スピーチ、長い長いスピーチ。終わりまして、常冬の木という新しいセンテンスに入りました。これ14ページぐらいあるので、まあ5ページずつぐらいの3回分けかなと思っております。常春とか常夏という語はあるが、常冬というのは目に触れたことがない。そんな熟語はないだろう。けれど事実の上ではあったと言える。また観念的にはそう言えるものがある。前者は市場に見える換気年間のような長い天変地異の続いた気境期を指して、後者は戦争前夜から昨今までのこれも長い世相の混乱と日本の良心の凍結という恐怖的な現世代を指してもである。換気年間の常冬というのは一体どんな世の中だったのかというに、これは歌の道で名高い藤原定家の日誌の明月期と、五位のクロード慶光の日記の民景記にもっぱら詳しく書かれている。定家はその頃68区の老齢、慶光は中納言頼次の息子で17、8歳から20歳絡みの青年期に体験した事実だった。で、私学専攻家は配合もいいこの二章を基本にして、なお、吾妻鏡とか、難しいっす。ちょっとね、今日ね、ちょっと実は急いでるので、これね、結局読むの難しいのは来週も難しいままなんですけど、これ、どうしよう。今回やめます。来週は頭からにしようかな。余裕があるときにね。余裕あるかどうかわかんないですけど。 余裕があるという保証はどこにもありませんが、余裕があると信じて、来週またやってみたいと思います。諦めるなよ、大魔王。あの、後ろのね、この工事の音と、いろんなバランスも考えて、いろいろ難しいんですよね。はい。なので、まあ、来週工事が終わってるかどうかもわかりませんけど、まあ、夜にできたらこの音は出ないので、夜に収録するということを目標にして、今回ちょっとしんどいので、あの、来週以降で、もしかしたらこのセンテンスそのものをやめてしまうことも考えられます。なんせ、難しすぎる。難しすぎるんで。これ全部振り仮名振りたいですよ。もっぱら詳しくが全部ひらがななんですよ。それはそれで難しいし。もっぱら詳しくって全部ひらがなで書かれると難しいし、漢字はめちゃめちゃ難しいし。名前とかね、間違えたくないですけど、間違ってます。適当に読んだりしてるんで、間違ってるので、その辺も含めて来週に任せたいと思います。ということで、大魔王のオーロラで朗読の時間は、完遂してませんが、今日はここまでです。また来週はちゃんと読めたらいいね。また来週、お楽しみ。
お聞きの番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしています。
はい、ということでね、もう工事もしてますし、この後整体院に行かなきゃいけない予約の時間がまあまあ迫ってきたので、今回はこの辺で終わりたいんですけど、一通だけメールが来てるので読みたいと思います。大魔王さん、こんにちは。前回はゲーム実況配信のアドバイスいただきありがとうございます。レインボーに輝くパソコンを未だに持て余しているライオンでした。どうも。毎週ありがとうございます。レインボーに輝くパソコンを未だに持て余しているライオンです。同じとこを読んでしまいました。ライオンさん、いつもありがとうございます。ちなみにゲーム実況そのものはプレイステーション5の機能で最低限はできているので、パソコンを使っての配信はぼちぼち勉強しコツコツ設備追加していこうと思います。あ、プレイステーション5でできちゃうんですね。プレイステーションって触ったこともないですね。うん、触ったことないんじゃないかな。1とか2の時に人が持っているのを触ったことがある可能性はゼロではないですね。ぐらいです。ほぼ触ったことないと思いますね。スイッチも触ったことないです。ちなみに僕はね。ところで、スマホをエクスペリアにされたとのことですが、私も現在エクスペリアを使っているんですけど、本体マイクとレンズの位置が近すぎて、動画撮影時、オートのピント調節がされるたびに CCC といった音がマイクが拾って、音をマイクが拾ってしまい、外付けマイクがノイズクリアアプリが必須になっています。大魔王さんのスマホは大丈夫でしょうか？まだ動画撮ってないんですよね。CCC って言ったらタイガースですからね。沢田健二さんね、CCC、いい歌ですよ。CCCCC ってね、いい歌ですけど。今度ラジオでかけてみてくださいね、CCC。最高にいい歌ですから。まあよかったらレコードをお貸ししますよ。あ、レコードかけられないか。レコードかけられなかったら困りますけどね。さて、今回のメールテーマから遠征の話をと思いましたが、コロナ前にはローカルヒーローとして全国あちこちのイベントに参加もしていた私ですが、すっかり地元に閉じこもっての活動やネットでの活動でスタイルが出来上がってしまい、全くのレベルで数年間遠征はしていませんでした。何かきっかけでもあればと思っているんですが、こういうのは待っていてもそうは来ないんですよね。大魔王さんの体をねぎらいながらも、ねぎらいなのかな。まあ体を使いながらも、太枠軽くバランス感覚よく仕事に趣味にあちこちで活躍されている話を聞いて、やる気スイッチオンにしていこうと思います。いやもう全然ですよ、僕本当に全然。フットワークまだまだですね。もっと軽くしたいんですけどね。フットワークを軽くしたい、軽くなりたい人なんですよ、僕は。でもまあ、どうなんですかね。ローカルヒーローのイベント自体どうなんですか？やってんの？やってるなら、 もう呼ばれてなくても行けばいいじゃないですか。うん。呼ばれてなくても、こっちから、そんなイベントやるなら僕も参加したいですって声を上げていけばいいんじゃないですかね。まあでもね、確かにそのコロナでね、マインドがちょっと落ち込んだ時期っていうのが長かったから、僕自身もそうですけど、やっぱりしんどかったですけどね。でも、まあだからこそアイドルイベントとかも全然できてないんですよ。未だに一度もやってないですね。コロナ明けてからね。だから本来はやるべきですし、そこの部分が僕には欠けている部分だと思っているんですけど、やっぱりね、状況っていうのが自分に合う合わないっていうのもありますし、いろんな遠征ね、まあ今回東京まで行ってきましたけど、まあ楽しくできることが一番ですから、それが仕事であれ趣味であれイベント主催であれ参加であれね、うん、自分が楽しいと思えることならば何を追いやってでもやるべきだとは思いますね。うん、特にライオンさんはどっちかっていうとそういう側の人間だと思いますので、受け手側、まあ今回ね東京行ったのはあくまで受け手側ですが、やっぱり発信側の人はね、まあライオンさん言っても大魔王なんかよりもよっぽど有名人なので、あれですけどリスナーさんもたくさんいらっしゃいますでしょうし、でも本当にね、そのたくさんの人が聞いてくれていたりするところに、なんだろうな、還元できるできないはいろいろあると思いますけど、なんかね、聞いてくださっている人たちにできるサービスっていうのが一つ加わってる部分もあります。僕も車でわざわざ行くこととか、やっぱりそこでね逆走してるとか、帰りの高速で煽り運転で三つ目の一番右の車線で止まってる車だったりとか、怖ーとか思いながら僕は通過したんですけど、ちょっと揉めてたっぽいですけどね。そういうのも、まあ、一つのネタになるので、新幹線に乗って宿に泊まってたら、まあ、それはそれでそっち側で体験できることっていうのはきっとあるんですけど、そうじゃない部分、そっちでは体験できなかった部分を体験していると思うので、それがまた一つ糧になるんじゃないかなと思って、受け手として吸収する部分、ドラマも今は最近たくさん見てるんですけど、見るだけじゃないどこかに僕らのクリエイトがあるのではないかと思うので、まあいろいろやればいいじゃないですか。まあよかったらなんか一緒にやりましょう。はい、ライオンさんと何かまたね、何かできたらいいなと思ったりしておりますので、よろしくお願いします。はい、ということでね、もう整体に行かなきゃいけないので風呂から出ますよ。まあ遠征またね行きたいけど、そして立川にも行きたいね。めちゃめちゃでかい町でしたからね、驚きましたね。再開発がどうも数年前に終わってるみたいで、もう駅前すごかったですね。うん、ルミネがあって、山田電機のクソでかいのがあって、伊勢丹があったのかな。それぞれがもう駅ビルみたいな感じです。全部つながっている感じですね。そのつながっているところでメンズ地下アイドルのリリーベとかやってて非常に楽しかったですね。ちょっとだけ見たんですけど全然知らないのにおーおーとか言ってコールとかしてますよ。売り込みとかしてますから僕はやっぱりね楽しいですよね。メンズであれなんであれ、ああいうの楽しいなと思えるマインドがあるので、そういうマインドを持った人募集中ですから、なんだったら僕もリリーベしますね来ていただければなと思います。まあしばらく多分遠征とかしていける現状ではないかなと思っているんですけど、うん、また最善を取れるように頑張ります。はい、ということで、もう収録が水曜日になってしまったんで、更新がどうなってるかわかりませんけど、随分遅くなって申し訳ありませんでした。また来週すぐですけどね、すぐ次の更新が来ますけれども、また来週も聞いていただければなと思います。ということで、大魔王のお風呂ラジオここまでです。また来週、あ、5月になったね。
大魔王のお風呂ラジオ。この番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしました。